二人の弟子が登場しています。一人の名はクレオパと言いました。エルサレムからエマオの村へと向かっています。道のりはおよそ12キロ程度です。二人の弟子は話しながら道を進んできました。すると、見知らぬ旅人が声をかけてくるんです。歩きながらやりとりしているその話は何のことですか。二人は歩みを止めました。懸念に思ったんです。エルサレムに滞在していながら、この数日、そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。ナザレのイエスです。この方こそ、来たるべきメシアか。人々は期待を抱いていました。ところが、無残にも十字架についてしまった。大騒動が起こったわけです。二人の弟子は旅人に説明を始めます。ナザレのイエスのことです。この方は、神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするために引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。二人の弟子は事の次第を詳細に告げます。見知らぬ旅人は話を全部聞きました。そしてため息をつくんです。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことをすべて信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そして旅人は創世記から始めて聖書全体にわたり救いについて書いてあることを詳しく解き明かしていきます。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから、と言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるために家に入られた。エマオの村に着いたんです。二人の弟子は旅人を返したくありませんでした。みちみち話を聞いているうちに、心が通うというのか、引きつけられるというのか、話したくなくなった。もっと話を聞きたい。一緒にいてほしい。そこで二人は強く引き止めたんです。旅人は了解してくれました。一緒に泊まることになった。すでに日は傾いています。そうこうするうちに、食事の時間になった。準備ができたんです。そしてこの食卓で出来事が起こります。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。旅人は客人です。普通なら、テーブルマスターになることはありません。もてなしを受ける方ですから、その人が食卓の主になるということはないわけです。ところが、旅人がテーブルの真ん中に座った。パンを取ってこれを裂く。どういうわけか、二人の弟子たちも不自然さを感じないんです。それが当たり前のように思えていた。そして見知らぬ旅人がパンを取って感謝の祈りを捧げそれを裂いた。この時です。二人の弟子たちの心の目が開かれた。目の前にいるこのお方こそ、我が主イエスではないか。このことに気がつくんです。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。 二人は、道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか、と話し合った。彼らは見たんです。我が主イエス、蘇った。今生きている。そして、我が主イエスを見た瞬間、このお方は、肉の目からは消え去ってしまった。二人の弟子は、自分自身に語るように、ものを言います。道で話しておられたとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか。物語は、主イエスが復活した日の午後から夜にかけての出来事です。私たちはこの出来事を聞いて、どのように思うでしょう。よく知っているエマオの弟子たちの物語、エマオの旅人の物語です。麗しい物語です。なぜ弟子たちは隣を歩いている人がイエスだとはわからなかったんだろうか。なぜイエスだとわかったとき姿が消えてしまったんだろう。私もこんな出来事を経験してみたい。様々に思うところです。重要なことがあります。私たちこの物語を聞いて様々に思うところはあるわけですが、大切なのはこの福音書を書いたルカが私たちに何を伝えたいのか。これが第一に大切なことになります。福音書を書いたルカのメッセージははっきりしているんです。復活のキリストは肉の目には見えないっていうんです。イエスは復活したんだ。私たちの罪を許し、死を克服して復活を遂げた。蘇った。今生きて働いている。そしてこのお方は私たちの五感です。目で見る、手で触る。これできないっていうんです。私たちの五感でキリストを捉えることはできない。けれども、この復活のイエスと出会うことができるんだっていうんです。目で見ることも、手で触ることもできない。しかしイエスは復活した。生きているんだ。そして私たちは、この方に確かに出会うことができる。どうやって出会うのか。方法は二つです。聖書の解き明かしを聞くこと、聖餐をいただくこと。この二つによって、私たちは、目には見えない。触って確かめることができない。このキリストと出会うことができるっていうんです。二人の弟子たち、エルサレムからエマオの町に向かっています。彼らは十字架を見たんです。我が死は死んでしまった。そして、何も起こらない。彼らの心は折れたんです。信じて従ってきた。イエスこそ救い主だ。このお方に生涯をかけよう。これが弟子です。そしてそのお方は無力に首を垂れて十字架の上で死んでしまった。その後何も起こらなかった。エルサレムに意はありません。心は折れて、信仰は折れて、挫折の道をたどってるんです。都からエマオへ、田舎道です。だんだん景色が寂しくなっていく。そういう道を歩いていた。そしてそこに復活のイエスが伴った。弟子たちはイエスは死んだと思っていますから、イエスに求めるところはもうないんです。彼らの信仰は挫折してるんです。そこへイエスの方が近づいてくださった。しかし彼らはわからなかった。そして、わからない弟子たちです。その弟子たちに旅人となったイエスが聖書を解き明かしたんだ。そしてその後、パンを裂いて渡した。そしたら彼らの心の目が開かれて、目の前の方が復活のイエスだ。これがわかった。目には見えない。しかし、聖書の言葉を聞き、聖餐をいただくとき、私たちはキリストと出会うんだ。ルカはこのことを告げているんです。ここでちょっと考えたいんです。聖書の言葉を聞いて、福音がわかるんです。キリストと出会いますよ。これは私たちにとってわかりやすいと思います。聖書を学んで、イエスを理解する。 キリストと出会うんだ。わかるところです。でけれども、聖餐においてキリストと出会うんだ。聖餐というのは最後の晩餐を繰り返すことですね。今日の聖餐式。で聖餐をいただいてキリストと出会う。これは分かりにくいかもしれません。で申し上げてます通り、二人の弟子たちは、まず聖書の言葉を聞いたんです。聖書の言葉を聞いて、そして次にパン先に預かった。聖餐をいただいたんですね。でこの順序が実はとっても大事です。言葉でキリストがどんな方なのか、救いってのはどういうことなのか、これを受け止めないと、聖餐の意味っていうのがわかりません。聖餐を食べればいいってもんではなくて、理解すること。まず、聖書の言葉を聞いて、救いってのは何を言ってるのか、イエスってお方はどんな方なのか、これを養うことが最初に求められています。言ってみると、聖書の言葉を聞いて、信仰が養われるわけです。信じる心が作られていく。土台ができていく。そこに立って、聖餐をいただく。聖書の言葉と聖餐が一つになって、私たちはキリストと出会うことができる。っていうわけです。もう少し考えていきたいんです。聖書の言葉を聞く、そして信じる心がだんだんと耕されていきます。はじめは、何のことだかよくわかんない。けれども何度も何度も聖書の言葉を聞くんです。その中で自分の誤解が解けていったり、わからないところが分かってきたりします。でそういう中で聖書の言葉を聞くことによって、言ってみるとこう、キリストの輪郭が見えてくる。あるいはイエスっていうお方が心の中で動き出すんです。で下手をすると、それで OK。あ、イエス様ってこういう方なのか。救いってのはこういうことなんだ。イエス様が十字架について私たちの罪を許してもう一回神様のもとに私たちを連れ戻してくださったんだ。聖書に書いてあることを理解します。イエスっていう方が何をしたのか。目には見えなくても私たちと共にいてくださるんだ。このことを理解する。信じることができるようになる。そうすると、これで OK と思うことがあると思います。けれども、実はそうじゃない。聖書はそう言ってない。聖書の言葉を聞いて私たちは信じる心が耕されるんです。信じる心が作られていくんです。神の働きによって。で、信じる心、神の言葉によって耕されて信じる心ができました。柔らかい心ができた。硬いんです、私たちの心は。で、聖書の言葉を聞いて、神様が桑を入れるようにして、私たちの心が柔らかくなっていく。耕されていく。キリストを信じることができるようになる。それで OK なんじゃなくて、そこで準備ができたっていうことです。信じる心ができました。でその心に、キリストはご自身を与えるんです。キリストを信じて OK じゃないんです。キリストを信じたら、そこに、復活のイエスがパンを差し出すんです。申しましたように、述べられているパンっていうのは最後の晩餐の繰り返しです。これから私たちが行う聖餐式のことです。主イエスは言いました。取って食べなさい。これはあなた方のために裂かれる私の体である。私を取れ。私を取って食べろ。あなたの命の糧としなさい。信じる心ができて OK じゃないんです。信じる私に、あなたに、キリストはパンを差し出す。パンという形でご自身を与えるんです。あなたは私を信じるか。そうであれば、あなたは私を取って食べろ。あなたが生きるために私は死んだ。あなたが生きるために私は復活を遂げた。キリストはパンにご自身を込めるんです。私を取れ。取って食べろ。食べて、あなたは私を糧とし力として生きてゆけ。神の言葉、聖書の言葉と、キリストの聖餐、キリストご自身、 これが合致して、私たちはキリストと出会うんです。信じてキリストを食べて、私たちはキリストのものとして生きていくし、生きていくことができるんです。エマオの旅人、何を語ってるんですかって言えば、このことを語ってるんです。これ問いが出るんです。いやいやいや、私洗礼を受けてますけど、まだキリストには出会ってるとは言えないんです。よくわかんないんだ。御言葉を聞きます。聖餐いただきます。だけど、キリストに出会ってるんだと。この方を知ってます。そういうリアリティないんです。そういう方もいると思います。簡単に死と出会うっていうことを言ってるんですけれども、じゃあ出会うってどういうことですかと。信仰においてキリストと出会うってどういうことですか。これが問われます。出会うって共感することです。なんかこう、インスピレーションに感じて、あ、キリストに出会いました。っていうことよりも、キリストの心に共感していく。言葉を変えると、キリストの心が少しわかるってことです。聖書の言葉を聞きます。だんだんとイエスの輪郭が見えてくる。中身が見えてくる。そして聖書の言葉を聞き続ける。祈っていく。輪郭ができて、中身ができて、見えてきて。今度はそのキリストが動き出すんです。私の中で。生きてくるんです。語りかけるようになる。聖書の言葉が、ただの言葉じゃなくて、私に向けられたキリストの言葉になってくる。そういう中で、パンが差し出されるんです。キリストと出会うっていうのは、キリストの心に共感する。キリストの思いが少しわかるってことです。全部はわかりません。一生かけても全部はわかりません。神の思いが全部わかるわけがない。キリストの思い、大事な思いが伝わってくるんです。聖餐でパンを食べる。今までは儀式的に繰り返しているだけだったかもしれない。けれどもある時、自分もあの最後の晩餐の席、ペトロやヨハネやヤコブがいて、自分もキリストの弟子として愛されたり者、招かれたり者として、あのテーブルに座っているんだ。このことがわかる。そして、キリストの手を感じるんです。取って食べなさい。そして私はパンを取る。キリストの心と私の心が少し重なっていく。これが出会うっていうことです。気をつけたいんです。頭で理解するっていうこととは違います。もちろん知的な理解を否定するのではありません。けれども、復活のイエスと出会うっていうのは、何かこう本を読んで理解するような、そういうことではない。言ってみるとハートで受け止めるんです。聖書を読む、聖餐のパンをいただく。キリストの心が少しわかる。ハートで受け止めるんです。祈りつつ。わかんないから悪いんじゃないんです。わかんなかったら、私イエス様のことよくわかんないんです。だから教えてください。祈るんです。そしてキリストを信じるなら、聖書のメッセージを実践してみる。キリストの背を追うようにして、一生かけて、このお方に問いつつ従っていくんです。この歩みを続けて何もわからないなんてことは絶対にありません。キリストは生きているからです。私が信仰を求める以前に、キリストが私を、あなたを召してくれた。エマオの旅人がそうです。彼らはキリストを求めてんじゃない。もはや心の中では失っているんです。そういう彼らにキリストの方が近づいてご自身を与えているんです。死を求めて得られないっていうことはない。これが聖書の証言です。二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。 心の目が開かれたんです。彼らはキリストを見た。キリストとつながったんです。この後彼らは時を移しませんでした。もうすでに日が暮れているんですが、取って返すようにエルサレムに向かって行く。申しましたように、二人にとってエルサレムは挫折の現場です。イエスは死んでしまった。何も起こらない。かけていた信仰はぽっきり折れてしまった。だからエマオの村へ引き返したんです。二人にとってエルサレムなどは一生行きたくない。嫌なところです。破れたところです。自分の弱さ、この世の頼りなさ、それを味わったところ。そして彼らは復活のイエスと出会ったとき、そこに立ち向かうんです。聖書は、復活のイエスに出会ったとき、人には力が与えられる。生きる勇気が与えられる。このことを言ってるんです。エルサレムに帰ってみると、ペトラ、ヨハネたちです。彼らが集まって喜んでいた。イエス様と出会ったんだ。彼らも挫折した仲間たちです。信仰を失ってしまった、折れてしまった人たちです。そういう彼らがもう一度喜んで神を賛美している。キリストは復活をした。私たちはその方に出会うことができる。そこに招かれている。そしてキリストと出会ったとき、もう一度、この世に挑んでいく。生きる勇気が与えられるんだ。聖書はこのことを語っています。今日はイースターです。シエスの復活を記念する日です。主は文字通り復活を遂げて生きて今働いています。主はあなたと共におられるんです。そしてこの方が今日もあなたに御言葉を語っています。そして今日もあなたに聖餐という形でご自身を与えてくださるんです。信じられるという方がいるし、まだよくわかんないという方もいると思います。それでいいんです。そういう私たちが福音の言葉を聞き続けるんです。そして繰り返して、キリストを私の中に、心に生活にお迎えしていく。御言葉を聞き続ける。パンを食べ続ける。礼拝を捧げ続けるんです。その中で、主は復活した。私と共にいてくださる。私たちと共にいてくださるのだ。私たちはこのことをはっきりと知るようになります。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたは御子を世に与えました。世にある私たちを救うためです。私たちは福音の言葉によってあなたを知ります。聖餐をいただくことによってキリストと結ばれます。礼拝を尊く捧げていきます。どうか主よ、繰り返される礼拝の中で何度も何度も主イエスと出会うことができますように。そしてこの方と共に希望を持って、今日から明日へと歩んでいく私たちとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。